枕の可能性はすげえ。ユーザーが何を求めてるか、うん、私はGoogle の気持ちが分かるんですよ。もう1位を取れる自信はあります。教えちゃいましょうか。それここは真似できない、コピペができない、うん、要は選ばれる人、うん、
皆さんこんにちは、EC の未来へようこそ。永続する企業を作るにはというお話、まあ、かなり広いんですけども、すごくお話しできる方を目の前にお迎えしてますので、そんな壮大なテーマで今日はお話をしたいと思います。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めてです、ね、今日ね、今日初めてということで、はい、お互い業界長いんですけど、
そうですね、
初めてっていうのはちょっと珍しいなっていうところで、はい、プロフィール金が突っ込んで話して聞いてみようかなとは思うんですけど、うん、はい、枕を売るのがメインですよね。
そうですね、そもそも枕をネット通販で販売しておりまして、まあ、今枕で800商品ぐらいですかね。楽天とかまあヤフーとかそういったところに出店して取り扱ってます。
800商品もあるんですか、は
い、
枕で。
そうですね、でそれ もっといっぱいありますけど、はい、
母の日と地位の日でも相当な金額を枕を売ると、
はい、もうそうですね、まあ、楽天1店舗でも1億円1億円とかな感じで売れます。
分かりやすい数字、はい、ありがとうございます、はい、
リアルすぎます
ね。このご時世枕なんかそんなに売るの大変なのかなと思ったりもするぐらいなんですが、
はい、
ズバリその秘訣は何なのかっていう感じですね。まあ、まあ一つじゃないとは思うんですけど、うん、
まあ、今回はコロナのまあ特需っていうのがありまして、在宅でいる人が多くて、うん、巣ごもりの特需があって寝る時間が増えた、うん、あともう枕と目の合う時間が増えて、大掃除の時間とかも増えて、うん、枕の買い替えが増えて、その特需に乗っかってうちの枕がいっぱい売れたっていうのはありますけどね。
去年とかよりはやっぱり動き違ったっていう感じですか。
去年よりはやっぱり全然売れました、はい、
動きがちょっと今までとの流れとは違うよなっていう。
そうですね、まあ、コロナ禍だから特需と今年に関してですけども、やはり母の日と父の日のそのギフトが、うん、枕はもう本当ギフトがすごい売れるので、うん、そこのギフト需要を取れたって感じですかね。
いやでもなんか枕がギフトで売れるって、母の日地位の日ね、身内だからっていうのがあるんですけど、あんまり今まで自分の頭の中想像がつかなかったんですけどね。
ギフトって思いやりとかいたわりを送ってるというか、まあ感謝の気持ちもあるんですけど、その健康になってもらいたいとか、これをよく寝て仕事頑張ってくださいというそういうメッセージが入っていて、まあそれがちょうど枕に置き換わって売れるのかなとは思いますけど、
ね、800商品の枕を1本、はい、うん、1億月間で売るって言ったら、在庫とかもなんか相当すごそうな感じがするん
で。そうですね、
広いストック持ってみたいな。
実はそんな在庫を持ってなくて、その倉庫っていうのもうちは実はないんですよね。梱包するスペースはありますけど、倉庫を借りてドカンとやってるっていう形ではなくて、その始めた時に貯金金額、私は8万円で始めて資本金は1円
ま、
まあ、前職は全然関係ないの家電量販店で、まあ、携帯電話を売っていて、うん、その時にその買い替えた枕が合わなくて、うん、でそれで首筋をちょっと痛めて、
うんうんうん、
でもう枕一つでこんだけ変わるんだと、うん、逆に言うとその枕にもう合わないのがムカついてて、うん、でいろんな枕とかいろんな枕も作ったりとかもいろいろしたんですけど、うん、結局合う枕は何なんだっていうのがなかなか分からなくて、うん、結論として至ったのは、枕っていうのは使ってみないと分からない、
うん、
その人間工学ああだこうだとか、ああいうのはほとんど後付けであったりとか嘘で、
うんうん、
まあ、1割ぐらいはあるかもしれないですけど、9割ぐらいは好みとか感覚がやっぱり重要で、
あ、
まあ、そういう感覚でやっぱり枕は選ばなくちゃいけない。で企業の売り文句とかがやっぱり過剰すぎる業界で、うんうん、当時気づいて枕の選び方を消費者視点でまとめるコンテンツというかですね、情報ポータルサイトみたいなのをピロコレという名前だったんですけど、それを2003年ぐらいですかね。
それっていうのは会社を起こす前
ですか。会社を起こす前ですね。
ああ、もう先に作っちゃったんですか。
それそういうのをもうその情報コンテンツを先に作ってたんですよね。で枕の選び方を消費者視点でまとめて、あとまあそこで掲示板とかもいろいろあったら枕に悩む人がいっぱい集まってきて、でいろんなメーカーさんからもまあいろんな枕のプレスリリースとかがいっぱい届いてきて、うちが無料で配信して、まあ、今でいう枕のインフルエンサーのような立ち位置になって、当時お付き合いになった有名メーカーさんとかから枕売ってみないかって言われて、枕売り始めて、お金がなかったので資本金1円で8万円で始めて今に至る、今に至るのちょっと省略が多いですけど
いや飛ばしすぎじゃないですか。
まあ、それで、まあ、最初でもお金がなかったのがやっぱり良くて、うん、お金がなかったんで1個売れたら1個仕入れをして1個発送するっていう、もう在庫も持つお金もないし、うんうん、置き場所もなかったので、もうそれでやるしかない、うん、それでもうちょくちょくちょくちょく貯めていって100円200円の利益を貯めて、で今に至る。
相当高回転で回したんですね。そしたら
そうですね、1日1個ぐらいしか売れないものがだんだんだんだん売れてきて、うん、まあ、最近だと本当1日1000とか2000とか売れる時もありますけども、基本的には売れたものをメーカーさんに発注して、それがうちに届いて荷造り梱包して出荷をするというような 基本的にはそのスタイル、うん、まあ、無在庫の18中のシステムでずっとやってきて、
なるほど、
まあ、ただまあ納期がかかるっていうデメリットがどうしてもあったので、うんうんうん、それをじゃあどう短縮できるかっていうのを自分たちで編み出して、社内のシステム開発とか、まあ、IT とかを駆使して、うんうん、明日着くの率、うんうん、すぐ出せる率は大体8割ぐらいはあるんですけど、それでも大体在庫は持っていない、出せる方法はもう1個しかないんですけども、うん、その商品が今日入荷すれば今日出荷ができる、
理論上はそういうことですね、
じゃあ今日入荷するにはどうしたらいいかって逆算していくと、商品を1週間ぐらい前に発注しておけば商品が届く、うん、その発注に関しては売上の予測で自動的に発注かけて、それが届いて入荷して梱包して出荷するっていう、それを繰り返してやってます。
うーん、なるほどって言いたいところなんですけど、うん、誤差ないんですか？
いや、誤差はもういっぱいありますね。もう最初はこれ8年以上運用してるんで、最初の頃は夏の今ぐらいの暑い時に羽毛布団とか毛布が間違えて800枚来ちゃったりとか、そういう商品番号登録間違いとか、そういうのも発注がいっちゃうので、そういうミスはあったんですけど、まあ、それは改善改善でシステム化されて今に至ってるような感じですかね。
当然のことながら8年もやってくれば、誤差は相当少なくなってくると。
そうですね、まあ、それでしかまあ結局は やれなかったっていうのがあるんですけど、まあ、最初お金がなくて始めたのが結果としては良くて、
そういうことですね、はい、頭使ったってことですね、うん、要するに
取り扱い商品数をすごい増やせたので、うんうんうん、在庫を持たずにやれたから、一番ピークではうちも5万商品ぐらいの取り扱い、枕以外の寝具も含めて扱いを増やして、うんうんうん、まあ、全部在庫を持たないで、でちょっとずつ回していくっていうような、
どっかの時点ではドロップシッピングじゃなくて、
はい、
先発注をしてる、
発注をしてましたね、はい、
で来てすぐ出せるようにっていうのに備えてたっていう、
はい、だからでも会社としては受発注だけではなかなかうまくいかなくて、型番商品でうちも昔は戦ってたんですけども、うん、型番はやっぱり価格競争とかそういったのにさらされてて、うんうん、うちはもうこれじゃダメだと思って、とある時点からもうオリジナルの開発、今は 100% オリジナルですけども、もともとはそのうちでは半型番と呼んでるんですけど、うん、型番だったやつを、すごい売れてるやつをうちにしかないカラーとかそういったものを一回増やして、そうするとうちだけで売れる
ですよね。
でその次にだんだんオリジナル化させて、今は 100% 全部オリジナルで、枕も企画開発して価格競争にさらされない世界で戦っているような感じですね。
今はメーカー工場から直で入ってくると。
そうですね、
あの、まあ、先に発注しておいて、
はい、
直にその日に入ってくる。
そうですね、うちはもう枕に特化したもう製造小売というか、まあ、SPA を完全に目指してます。
普通にふーんって聞いてたら、うん、できたらそうですよねってなるんですけど、うんうん、
はい、
普通できないですよねそれ。けど
めんどくさがり屋だったんで、うん、なんか簡単できないかなってやってたらそうなっただけで、売上2倍になったら人でも2倍になるっていう嫌な時期があって、その時にな
るほど、
あのシステム開発をできるもうプログラマーみたいなのをもう一番高い給料、もう僕よりも高い給料で採用して、そしたらその人がやっぱりいろんなツールとか便利ツール、時間短縮グッズみたいなのをいっぱい作ってくれて、でだんだんだんだんそれが会社の効率化を生んで、機械でできることは機械で任せて、人間でしかできないことは人間でやるっていうところで、だんだんだんだんそのクリエイティブな仕事をやる時間が増えて勝てるようになってきたと。
自分より給料高いプログラマーの方、
はい、
雇用したのって何年ぐらい前なんですか？
2008年ぐらいかな。
ああ、じゃあ12年あもう結構前なんですね。それ
もう社内でシステム開発っていうのをやるべきだなっていうことをそこで認識して、
アメリカとかだと当たり前なんですけど、うん、日本だと ASP さんが結構 ね、いっぱいあったりするから、はい、まあ、それ使っちゃえばいいやっていうことで、
そうです、
ね、毎月毎月まあお金払う形でそれ使う方
も
多
い。ベンダーも全く使ってないですし、そういうのを使っちゃうとそのちょっと変えたいとかちょっと変更したいとかっていうのをその度見積もり取って、そこのスピード感追いつかないんで、当時その時ぐらいから未来の EC みたいな未来を考えるのが大好きで、
はいはいはいはい、
10年ぐらい先に何回か旅に行って帰ってきてるんですけど、
ほとんどそうなんです。妄想です。
なんかやっぱり妄想
の旅です。
10年後どうなってるかとか、はい、そういうのを結構考えてて、はい、枕の世界もどうなるかっていうのをすごい考えてるんですよね。で
今考えてます、
ね、考えてるんです、はい、その時にやっぱプログラマーが必要だなって役者になって、その時にはもう
その当時ですね。
そうなん
です、はいはいはい、
枕のその未来もうちは考えてて、枕使ってますか？
もちろん使ってますよ。
どんな枕使ってます
か？嫁が買ってきて使ってるっていう自分に合わせたとかないですね。
枕って どう思います？将来的に可能性とかあると思いますか？僕は聞きまくってますけど、
普通に、
はい、
普通に考えたら、
はい、
今までもその嫁が買ったやつ使ってるぐらいですから、
はいはい、
そんなにこだわりがないんですよね。そういう層がもし多いとすればコモディティの一種になっちゃうのかなっていう感じですよね。
うちの会社とすればその枕でも最強のものだと思ってるんです。もう枕の可能性はもうすげえと、もうすごい洗脳されてるんですけど、そのちょっと話をしたいんですけど、
ぜひぜひ
これだけはしたいんですけど、
ぜひぜひしてください。
枕ってまず毎日使うもので、
うんうんうん、
さらに触れる時間も長い、1日8時間とか9時間とかも触れていて、うんうん、でさらに顔の近くにある人間様の一 等地に常にあり続けるものがもう枕なんですよ。そんな一等地にずっと長い時間その毎日使うものってなかなかなくて、うんうん、枕ってなくならないものなんです。もう日本でも縄文時代ぐらいが枕ってありますし、古代エジプトの時代でも枕ってありますし、5年後10年後100年後1000年後も枕はなくならない、
うんうん、
枕がある必要っていうのは地球に重力があって、うん、人間が直立歩行して睡眠欲がある限り枕はなくならない、
うんうん、
枕って多分100年後10年後もなくならない、顔の近くにあってなくならないもので、その枕にもしかしたら今でいう IT とか IoT とかそういったものをもしかしたら枕に融合すれば、
はいはいはい、
枕がもしかしたら全ての生活のインフラになって枕が制御するかもしれないですね。そういう世界が必ず来る。もう寝たきりの方も、もしかしたらテレビつけの枕がやる、カーテン開けの枕がやる、もう全てが枕がやる。もしかしたら水の発注も枕がやる。枕カバーが汚れたら枕が発注するかもしれない。枕がもしかしたら全てのプラットフォームになって、そういう EC というものも全て飲み込んだ、そういった世界が枕は作るかもしれない。毎日触れるって、触れる時間なくて、うん、顔の近くにある、
うん。
それがいろんなものと合わされば、そういった未来が来るんじゃないかと。勝手に本当にもうそれは妄想ではなくて、それはできるんではないかということで、そういったやるのにはプログラマーが必要で採用したっていう、
うん、それ12年前に思ってたんですか。
そうですね、それはもうだいぶ前の構想で、まあ、枕の立ち位置っていうのはうちの中ではもうすげえ枕やっぱ最強だな、すげえな、
うん、
枕以上のものなんかありますか。むしろ何あります。スーツですか。いやスーツ、
じゃあ、まあ、衣食住、はい、いで言ったら、うん、まあ、下着ぐらいですかね。だから、
まあ、下着と比べても枕の方がやっぱ顔の近くにあるっていうのはもう絶対強いな、う
ん、いや話聞いててその通りだなと思いました、
うん、最強じゃないですか
正直言って、うん、汚い枕嫌ですもんね。
そうですね、
顔の近くにあるわけですからね、うん、やっぱり毎日やるっていうことを言った時に
もう世界を作るためにやっぱり今やることっていうのをだんだん落とし込んでって、うん、もちろんそれは叶うか叶わないか分かんないですけども、うん、それを一個一個今着実にやっていかなきゃいけない、
うんうん、
まあ、その中で EC っていう位置づけが何があるかっていうのはなかなか難しいところあるかもしれないですけども、うちは枕を中心としたいろんな世界観があって、うん、もうそれは逆にもうワクワクしてこの世界作れるし、うちは枕株式会社というアホみたいな社名なんですけど、
その
これはもうブレられないな
こだわってない割には、はい、やっぱ首とかね、
うんうん、
まあ、肩はパソコン仕事が多いですからね、
はい、そうですね、
合わないのか合ってないのか合ってるのかよく分かんないけども、うん、やっぱ痛いとかね、まあ、そういうのあるので、
は
い、
うん、
なんですけど起きてたらなんかまた元に戻っちゃったからいいやっていう感じになっちゃってて、
うんうん、
意外に枕の重要性には気づいてないんですよね、うん、そんなに。
そう、枕って陰ながら人間様を常に支え続けてくれていて、うんうんうん、多分今日家帰って枕がなかったらすごいビビると思うんですよ、
ね、いやそれは困る。
いなくなった瞬間にあなたの大切さが分かったみたいな、もうそういう関係性になると思うんですけど、そのもう枕ってやっぱり出しゃばらない、陰ながらいる、常にあり続けるもの、うん、私たちの生活を支えて、うん、結婚とかとちょっと似てるんですけど、うん、枕が合わないとかっていうのはそのやっぱり相性が悪くて、
うんうん、
枕どんどん買い替える人はもう離婚率が高いみたいな
ことで、
で本当はいい枕を探すにはその結婚する前にお付き合いをするべきで、
あ
もう買う前に本当だったらいろいろ試して使って、これと私は結婚したらじゃあもう一生それと付き合っていくわけなので、
うんうん、
まあ、でもやっぱりちゃんとした枕を、うん、まあ、その相手を見つけてあげる、そのまあ出会い、うちの会社としてはその枕と人の出会いをマッチングさせるということを会社のテーマとしてはやってるので、
いやそれやんないとそれだけ売れないはずです、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、まあ、12年前から、
はい、
そこについてシステム投資してるっていうのがすごいですね。
そうですね、当時はそういうのはなかったですね。
今はねスタートアップとかで言ったらもう大体そっちから入るのがもう当たり前なんですけど、
はい、
当時だったらね楽天出してりゃ、まあ、とりあえずそのシステムに乗っかってりゃいいじゃんみたいな感じがね。
そうですね、
2008年ぐらいとかだともうそんな感じ
で、運営もだからほとんど人かけずにやってましたし、自動化ツール、自動更新するページが常に賑やかになってるように見せるものとか、そういったものも全部やってましたし、まあ、あと2012年に経済産業省さんの IT 経営力大賞でうち優秀賞をいただいている。
あ、そうなんですか。
そういったのもあるんですけど、うちは結構枕でもまあ有名ですが、システム開発の方でも比較的有名で、
なるほど、
はい、やらせていただいてます。
システム関連とか、うんうん、そのあたりですね、
はい、
絡めて、まあ、そっちの造形も非常に深いということなので、はい、
ちょっと引き出しばっかりあるんでもういっぱい話したいんで、
ですよね、はい、前半はですね枕の話はもう熱
い、もう終わりですか。
いや枕の話は聞いたので、
はい、
それを、はい、どういうことやって分かってもらってるかとか、
はい
はい、継続していくには今後どんなことを考えたらいいのかお伺いしたいと思います、はい、冒頭でこの時期はいろいろあって月1億売れたと、
はい、
ね、今もう楽天だけでという話ですけども、
はい、
それだけ、うん、まあ、いくら枕の熱い思いがあったって、うん、まあ、枕は意外にほら首に近い部とかね、はい、あの肩こりとかあるから、はい、まあ、困ってる人は多分多いと思うんですよね、はい、枕に熱い人は川本さんほどじゃないかもしれないけど、うん、他にも多分いらっしゃると思うんですよ、はい、それだけ販売できると、
はい、
いうことは、うん、思いだけじゃなかなかうまくいかない部分もあると思うんですね、うんうん、
はい、
じゃあ何やってんのと、うん、遠回りになりましたけど、うんうん、何やってんのという話をね、
はい、
もうフリートークでどんどん突き合わせていただきたいな
と。そうですね、うん、何やってんだろうなってぐらい、まあ、いろいろやってはいます
それは困りますよ、はい、それは
枕の需要って1年を通して結構平均的にもうずっといつでも売れていて、うん、皆さんが寝るのし普及率 100% の商品なので。
そうですよね、季節変動あんまなさそうですよね。
基本はもうずっと一緒なんですけれども、うん、それにプラスでギフト需要っていうのがうちの場合には乗っかる感じです、うんうん、
はい、はい、
枕を誰かにプレゼントしたいという需要が多くて、うんうん、1年で一番売り上げが高いのは、
うん、
一番は6月、2番目が5月、3番目が12月、
え、 お歳暮ってことですか。
お歳暮というのはクリスマス。
ああ、クリスマスか。そうなんです。
で、6月がなぜ多いかというと父の日があるから。で、父の日よりちょっと劣って母の日、
うんうんうん、
母の日はやっぱお花を送る人がちょっと多くて、ね、お花以外の市場シェアがまだちょっとちっちゃいです、
うん、父の日は
まだお花以外がやっぱ大きいので、そこに枕のシェアがある、
うんうんうん、
まあ、平均的なところはあの普段の頑張りで取れるところはあるんですけど、まずそのギフト需要をどう取るかっていうのは社内で戦略をちゃんと考えて、うちの中でそれをどう取るかっていうと、まあ一つ言えるのはやっぱ SEO がうち得意。今まで広告費をかけずに商品を販売してきて、 SEM っていうのはやったことがないんですよね、う
ん、M がないんです
か。 M はない、 SEO はあるんですけど、
なるほど、
ド S なんで S なんですけどM はないんですよ、その。
なるほど。
それで、
うまいですね。
まあ、うまいか下手かは分かんないですけど、まあ、SEO は得意。O は得意。ギフトのじゃあ需要をどう取るか、うん。今まではちょっと楽天さんにも広告出してたりしたんですけど、うん、
はいはい、
そういう生活もだんだん苦になってきて、
うんうんうん、
でうちとしては父の日でどう売ろうとかって考えたときに、うん、楽天とかヤフーとかそういったやつっていうのも、買い物カゴ、
うん、
であって、うんうん、この買い物カゴが輝こうとするとなかなかお金がかかってしまう。集客するにはお金がかかる、うん、じゃあどうしたら集客できるかと思った時に、うん、2つの方法があって、うん、自分がなんかメディアになる、
うん、
もしくはウェブメディアを何か持つ、うん、お客さんがいっぱい集まるようなウェブサイトを自分たちで作る、
うんうんうんうん、
でそこでうちはウェブサイトを作るという選択肢を取って、
うん、
まあ、父の日のギフトで枕を売るために、
うん、
父の日の専門サイトをうちが作って、
うん、
でそこのサイトをヤフーとかグーグルで検索したら1ページ目に来るような SEO 対策を自社でやって、結局は今はそこのメディアサイトに父の日の興味がある人たちがいっぱい集まって、その流れで、まあ、いろんな他の会社さんにもいっぱい流してますけれども、
うん
う
ん、
うちのショップにもいっぱいお客様を流して、
うん、
それでうちは、売り上げを立ててるというような感じです、まあ、特に母の日なんかもほとんど広告費かけてないですけど もう母の日は母の日専用のメディアサイトを持っていて、そこにお客様がいっぱい来て、そこにもう1日何万人というお客様を自社のサイトに誘導して販売します。
川本さんのサイトはメインはどこなんですか、
はいはい、売上として一番高いのはやっぱり楽天のショップになります。
いや珍しいですね、楽天内 SEO は結構皆さん考えるけど、うん、
はいはいはい、
楽天やってらっしゃる方って外部検索ってあんまり考えてない人が多いかなってイメージが結構あるんですよね。
その楽天の検索の仕様としてはやっぱり売れれば売れるほど検索順位が高くなるっていうのがあるので、でまたさらにランキングに入ればそこからの集客もあって、うん、どんどんどんどん好循環になっていくっていうのがあるので、うんうんうん、あともう一個あるのが外部からアクセスがその商品ページに流れてくると、それが若干評価されて検索にも反映されるので、
うんうんうん、
まあ、逆にいろんな他のところから持ってくるとどんどんどんどん上がってくるので、結果としては楽天内の SEO にもなっていて、うちは枕で検索するとうちの商品が出てきて売れている、
うんうん、外部の検索から攻めようって思う人があんまり楽天メインの人いないかなと思ってて、
うん、そうですね、ぶっちゃけて言えばそのどんなビッグキーワードであってもどんなのでも1位を取れる自信はあります。スーツはもしかしたら難しい、オーダースーツはもう確実にいけます、
ね、スーツは大きいですからね、
大きい方が取りやすいんですね。
あ、
父の日っていうのももう本当にすごい強いです、
まあ、普通は父の日2020とかね、
そうですね、
年数入れたりしますもんね普通ね。
うちは父の日だと楽天さんに次いでぐらいの順位で、下にアマゾンとかイオンとか高島屋とかがを引き連れてますけど、そこにボソッとうちの枕株式会社が運営しているメディアサイトが入り込める、その取るやり方っていうのはうちできるので、もう教えちゃいましょうか。それ
なんでそんなに SEO 詳しいんですか。それなんかコツあるんですか、うん、それ
数で言ったらやっぱ3つぐらい注意するのがあって、これ本当に10万円ぐらいもらいたいんですけどね。
お願いします
じゃあもうちょっと分かりました、はい、まあ、3つのうちの1つはやっぱりドメインがすごい重要で、なんとか com とかなんとか .jp とか、そのドメインでほぼほぼまず決まる。
でそれはオールドドメインってことですか。
でもなくて、そういうわけではなくてですね、検索したいキーワードの文字列がその中にローマ字でも英語でも入っているか。
ちなみにじゃあ父の日のページのドメインは何なんですか、は
い、父の日 .jp です。
う
そういう
よく取れましたねそれ。
そういったドメインがですねもう何でもあるんですよ、うちもいろいろ持ってます。70種類ぐらい
持って取ってるんですね、もうね、もう
昔から実は持ってるんです。でそういう戦略を考えて今、うん、新しく生まれた言葉とかもどんどん取ってますし、うん、特にまあその日本語っぽい言葉は比較的空いてるんですよ、うん、父の日、うんうんうん、アメリカ人とか取らないので。
そうですよね、そうですよね。
で .jp だったら空いてるの でそこでちゃんと一致してるかっていう、ローマ字であったり英語だったり、うんうんうん、だから全然関係ないドメインだったら、例えばじゃあ川本 .com で、うん、そこでじゃあ父の日であげようと思ったら、もうその時点でもうやらない方がいい。もう難しい。もう簡単に言えばその何にも知らないロボットがそれを父の日と認識が本当にできるのか、その文字列から。まあ、細かいことを言うと父の日っていう言葉がちゃんと紐付けされてるか、細かいところはありますけども、単純に言えばロボットでも分かるドメインになってるかっていう、うん、まずそこはすぐできる。
なるほど、はい、いやすぐできるっていうけども、うん、いやそんなイベントものドメインも空いてないですよね、もうだってね。
いや結構空いてないかもしれないですけど、まあ、うちが取っちゃってますからね、
イベント系、ね、だから
イベント系はもうクリスマスプレゼント .jp とかお中元 .net と、お歳暮 .net とか全部うちが持って
ます。だから結構そのドットネットとかドットコムとか、はい、.jp とか強そうなドメインのやつは、はい、まあ、ほぼ持っちゃってるところです、
ね、うちはもう持っちゃってますね。いずれ使うんじゃないかとかっていう思ってるものは全部持ってます。
だから安心して話せるんですね。
そうですねだから取れないんで。
じゃあいいじゃないですか、はい、じゃあこれ2つ目じゃあ、
2つ目はちょっとまあ難しいんですけど、やっぱり父の日でも、まあ、何のキーワードもそうですけど、やっぱり隠しキーワードっていうのがやっぱりあるんですよね、
うん、具体例で言うと何かありますか。
隠しキーワードっていう言い方じゃないのがいいかな。例えば父の日だったら、うん、いつっていう言葉が実は隠しキーワードなんです。
今年はいつとか、第3週の日曜日だから、うん、はい、日にちが変わるっていうことですか。
そうなんです。父の日って検索してる人は裏でどういう思い、何が知りたいと思ってやってるかを Google さんはちょっと考えてくれるんです。認識してくれるんです。私はあの Google の気持ちが分かるんですよ。まず Google と同期してるんで。で、父の日で検索するとき、みんなあの父の日とか母の日って毎年日付が変わるんですよ。
そうね。
だから不安な、分かんないんです、いつだか。父の日だけで検索してても、父の日いつを本当は興味があって、ということで父の日いつに特化したページを作るとそのページが父の日単体で上がるんです。
うん、
でもこの Google はまた賢いのでそれは季節だったり時期によってどんどん変わってきて、うん、それは3月4月5月ぐらいはいつなんですけど、うん、直前期になるといつではなくなってきてランキングとかおすすめとかそういったところになるので、そのやつがどんどんどんどん日付時間なんとかでどんどん変化するので、それに対応したものを全て用意をしておく。
なるほど。父の日はみたいな話でしゃべると、はい、
そうです
ね、6月何日ですって一番最初に出ますもんね。
そうです。
Google が出しますもんね。
そうなんです。そこはこれが興味を持ってるだろうっていうのをっていうので、そこをページで用意してあげる。だそれに合わせたコンテンツを逆に用意するっていう、
それはある意味至極当たり前ですね。
そうですね。でもそれは父の日はそのコンテンツでの戦い方になるんですけど、うん、大きく分けてうちの中ではキーワードごとにも DNA というか、うん、このキーワードにはこういう形で戦えっていう、もう13種類ぐらいの型があるんですよ。これは1個は今みたいなコンテンツ系、もう1個は例えばエリアで各地域ごとにページを作った方がいい戦い方とか、 あと通販ページの方が有利とか、でスーツは多分通販系が有利なんで、そうするとこの楽天とかのになかなか勝てないんですよね。
なるほどね。
でオーダースーツ系は多分もしかしたら情報収集とか、
うんうんうん、
情報収集の先に購入があるっていう考えられる即買よりは、まずは売ってる人の個性だったりプロフィールだったりそういったところでお店を信頼して、売ってる人を信頼して購入に至るという形になると思うので、どちらかといえば情報コンテンツ系を揃えてやった方がいい。
うちはそのパターンです。
そっちだと思います。スーツやろうとすると多分いっぱい商品を並べていく方が取れる、
うん、これが2つ目ですね。
2つ目ですね。
3つ目は、
3つ目が結構意外なんですけど、プレスリリースですね。
あ、え、プレスリリースってそこに入ってくるんですか。
はい、そうです。 SEO の最後の蓋を閉めるのはもうプレスリリースです。有料いいところから非リンクをもらう方法って、うん、なかなか少ないんですけども、実はそのプレスリリースを発行してそれがいろんなメディアに取り上げられたり、例えば読売オンラインとか朝日ドットコムとかに掲載されたりしてリンクが貼られると、それはすごいパワーになるんです、
うん、
そこに取り上げられるようなプレスリリースをどんどんどんどん発行する
ですよね。あのヤフートピックスの出たりしますもんね、
う
ん、
そうなんです。
あのプレスリリースは、ね、はい、必ずね、あのいいとこだと。
父の日だと一番よくやってるプレスリリースはもう見ていただければ本当分かるんですけど、うん、統計情報いっぱいやってます。アンケート、父の日で渡したいプレゼントいくらぐらいまでですかとか、うんうん、そういったのをうちがアンケートだったり統計を取って、それをプレスリリースでどんどん流しておくと、そのデータを使わせてくれっていうメディアがいっぱい来て引用されて転載されて使う。
結構お金かかんないですかそれ、はい、あのアンケート取るのに
3万円か4万円ぐらい。
あ、そんなもんなん
ですか。できます。 PR タイムスっていうのがおすすめですけども、はいはいはい、あれで出し放題プランにしてるので。
あれ PR タイムスが一番おすすめなんですか、
はい、もう間違いなくそうですね。やっぱ株式上場してからもう圧倒的に集まるようになりました。うちもいろいろ使ったんですけど、やっぱり PR タイムスが一番反響はありますね。
あ、そうなんですね、はい、あ、そこは多分皆さん参考になったと
思います。そうですね。でもまあその3つをちゃんとやっていけばいけます。いや、どんなキーワードでも
一番最初はカモさん抑えちゃってるから、はいはい、もう誰もね真似できないから、まあ後の2つねできそうな気はするんですけど、ここで話すっていうことは相当やってるって感じじゃないですか、
まあ、やっぱり試行錯誤をやった上ですし、そこで一番難しいのは結局 Google の気持ちになれるか、
うん、
Google の気持ちというのは、まあ、いわゆるユーザーが何を求めてるかっていうところをちゃんと考えれるか、
先に
そこができるかできないっていうのでやっぱり差が出て、それを私ができるのでもうこれだったらこれだろうっていう推測を立てた上で、もうコンテンツだったりページだったりを作っていく、もうそれを作り始める段階でほぼほぼ結果が決まってるというか、
川本さんのところのサイト行ったら、
はい、
プレスリリース見れるんですか。
見れます、はい、
ちゃんと公表してるんですか。ちゃんとも
ちろん公表してますし、6月で20件プレスリリース出してますんで、もう習慣ですね。
そんなに出してるんですか。
そのぐらい出してます、
はい、何があるんですかそのネタ
ネタはいくらでもあるんですけど、
月で20本ですよね。だって
そうですね、 3,4 年ぐらい前からプレスリリースっていうのを力入れ始めて、最初はやっぱりテレビメディアとかラジオとかそういったのに取り上げてもらいたいっていう、そのものを売りたいという気持ちで始めて、でガッチリマンデーとかいろいろ出たりしたんですけど、その性質も変わってきて、やってるうちにプレスリリースっていろんな効果があるなっていう。でうちの会社のプレスリリースの運用方法としては、まず1年分リリース予定を決めてしまってます。うち経営計画というのはあまり実はなくて、経営計画の代わりにプレスリリースの配信予定みたいなのを決めておく。
何月にこれ出すみたいな、
はい、空想の状態でほとんど書いてるんですけども、
逆算してだからここに出すためにどうやって動くかみたいな感
じで、ね、はい、結構それがやっぱり重要で、何月何日にリリースするために、じゃ何の準備が必要でっていうのをスタッフが動いてくれる。
日までもう年間
です。あ、もうそうです、はい、大体対案とかなんかそういうのを入れて
そこまで考えてプレスリリース売ってる人っているんですかね。
プレスリリースってあのこの世の観測のものでは一番費用対効果があると思います。1回3万円とか、高くても8万円ぐらいですけども、
ですよね、うん、
その割にはすごい効果がある。
それだけ数やれば確かに目に触れる部分も多いし、非リンクっていう意味でもね、すごいことになるし。
そうですね、まあ、うちの会社もプレスリリースで有名になったのか分からないですけど、まあ、いろいろ有名で、まあ、出し続けている、出力発信発信、そういったことをやっていれば、まあ、いろんな会社が知るきっかけもなりますし、社内的なその体制として発信をするもう体質、何かネタはないかな、ネタはないかなという探し回って、まあ、これはネタになるとか、これは商品にした方がいいとかっていうのは、もうそういう癖はついているので、それは結果会社としてはすごい活性化して
ですね、
うん、
もうまさに継続は力なり、長きにわたって継続する企業を作るには、はい、まさにそこの根幹に触れた、うん、大層じゃなくて下世話っぽいのがいいですよ ね、 なんかね、プレスリリース数打つみたいな、
もう、まあ、やっぱり10戦2勝ぐらいですかね。こんだけやってもやっぱり8回ぐらい失敗っていうか、あんまり反響ない場合もあるので、
10回配信して5回ぐらい、5、6回当たっちゃったらもう大変なことですよね。
だからテレビとかもうそういうのいろいろ出てます。ラジオでも雑誌でも、も
う
週何回も出てますし、そういったのももうしょっちゅうあるんで、
いっぱい出してるからここは大丈夫そうだって安心感にもつながりますもん ね、
そうですね、
結果的に
その EC との相性もやっぱりいいので、そのプレスリリースやってまあメディアに取り上げられれば、その受け皿マネタイズするところとして過去があって、そこにも誘導できるし、あとまあ中小企業でも全然できるし、あとアイデアをどんどんもう全国にもう一気に配信できるんで、 PR タイムスっていうので使ってやればもう全メディアに勝手に行くので、もう各メディアになんかファクトが流してるというわけでは全然ないので、
もちろんもちろんそうですね、はい、それはそうですね、うん、普通には皆さん使ってるでしょうし、うんうん、大手企業は特にね、はい、流すことで取り上げられる率が高いから、うん、まあ、皆さんやってるんでしょうけど、はい、いや一月で20本はなかなか、
うん、うちもいろいろやった中でプレスリリースというのはやっぱり残って、
うんうん、
これはやっぱりやり続けるべきだと思ってますし、うん、今でもこのプレスリリースはもう絶対今後もやっていこうっていう、結構やめちゃうの多いですけど、試行錯誤して、う
ん、SEM の M は知らないから、
はいはい、
まあ、広告はあんまやらんと、うん、世の中に自分たちのやってることを分かってもらうには、うん、プレスリリースが最適だと、
そうですね、
いうことで、プレスリリースの場合は広告っていうか自分たちでちゃんとアピールしてやってるもんですからね。
そうですね、まあ、アピールでブランディングになるので、その結果としては、
ね、
ブランド力がないと結局 EC なんも将来残れない、
う
ん、あ、自分たちでそういう発信力を持って、でメディアを持って、 冷水容量も高めて、買い物カゴはただの受け皿であって、そこにどう流し込むかっていうにはやっぱりメディアを持ったりプレスリースとかでカゴに結びつける、メディアとプロダクトの融合って言ってるんですけども、そこのちゃんとバランスがちゃんと取れてないとダメだと思いますし、広告に頼っていったら EC の未来は暗いと思います。もうただのカゴだけでは生き残れないと思います。
同感です。 EC のね、はい、未来っていうタイトルついてるぐらいなんで、鴨、さんのからも未来の話もした方がいいんじゃないのっていうありがたいお言葉いただいてですね、楽天が先ほどもメインだっていう話されてて、一本っていう話もあるので、楽天で出展されてる方はよくご存知だと思うんですけど、ネーションズですね、リーダーもやられてるという中で、楽天のこれから10年残っていくにはみたいないうお話を前にされるっていう話を聞いてですね、これが楽天さんモールさんということじゃなくて、 EC っていうことだけでもなくて、アフターコロナの中で今回人口縮小っていうね中もあるし、ビジネス全般になんか通用するお話なんじゃないかなっていうのがあったので、もう一本これだけちょっと最後お話をいただければなというふうに思ったんですけども、どんな切り口で
未来そのどう変わっていくかっていうところで、楽天に今回うちはリーダーをやってお話しさせていただいたのは、まず楽天という立ち位置は実はいい位置にいて未来有望な可能性がある。今5万店舗あると言われてますけれども、最近アマゾン化してるとかいろいろあって、今までは結構店長の個性であったりとかコンセプトとかそういったものが取り出されて、結構そういう面白いショッピングエンターテインメントであったんですよ。アマゾン化してある意味商品供給業者になっていった。今まで店長業務やってた人たちがもうただの商品供給の業者になってきて、特にそのアプリなんかでももう商品の比較であったりとか、その個性とか出せないモールになってきてしまっている。
ページ的にね、
そうですね、そういった現状ではあるんですけども、本来はやっぱり楽天というのはその5万店舗、つまり5万人の個性の集まった集合体であって、その人たちが本当はもう少し個性を出した売り方をしていかなくちゃいけないのかなとは思ってます。なので今どこのお店で買うっていうよりは、今後は誰から買うか、誰の話を信用するかとか、そういった話がメインで、例えばじゃあ私がスーツ買うってなった時に、その辺の歩いてるおっさんとかから買いたくなくて、ヤンヤンさんが僕にスーツ勧められたら多分もう本当買っちゃうと思うんですよね。でもこれ全然知らないプロフィールのわからない人からは買いたくない、怖くて買えない。で誰から買うかっていうのはすごい重要で、ヤンヤンさんみたいな人が5万人いて、じゃあお風呂屋さんがいたり、パジャマ屋さんがいたり、そういう人たちが勧めてくるものは買いたくなる、そういった世界がいずれは来るのかなとは思ってます。
もう来てませんそれ。
そうですね、
僕なんかはずっとそれ言ってて、僕の場合はそのどこから買うか誰から買うかってセットなんですね、お店で、その店長さんだから、一緒の考え方をしてるんですけど、今回明らかになったのが、暇だったら断捨離よくしてたっていう話聞くじゃないですか。今回の場合捨て方がみんな半端じゃなかった。
みんな捨ててますよね。
量も半端じゃなかったと、思い切ってやっちゃったっていうね。捨てたものは類似品はもう買わないだろうなって僕は思うんですよ、それをまたなんか買おうかなと思うには、まさに専門家の言葉なのか、この人だったら買ってもいいかもとか、この人のことは信用できそうじゃない、もしくはこの人が言うんだったら買いたいみたいなね。
そうですね、
特に中小企業ですね。
中小企業の方がだからむしろ勝ち目はあって、
ですよね、
何かに特化してて、そういう旗を立てて色を立てるのはすごい重要で、その例えばお店全体のメルマガが届くよりは個人の人が SNS で発信する方が信憑性は高いし、例えばファッションであれば今いろんな、例えば楽天ファッションとかもいろいろお店がいっぱいありますけれども、ショップの店員さんが自分のお店の洋服を私はコーディネートして、このコーディネートどうですかみたいなのをお客さんにどんどんどんどん出していって、これを買うのは何万円です、何千円ですとかっていう形の打ち出し方で、そのショップ店員さんが自分のアカウントでいろんな人に SNS で配信していくっていう方が響く。店員さんが属しているお店が発行するメルマガっていうのは信憑性がなくて、ショップ店員さんが A 店から B 店に移動したら多分お客さんはもうついていく、美容室のいつやってる人が違うお店に行ったらそのついていく、そういう人がもっとフォーカスされてきて、そういった世界にだんだんだんだんなってきて、それが細分化されてきて、ってなると中小企業の方がむしろ勝ち目はあって、そこはやっぱり EC との相性はすごいいいのかなと思うんですよね。
もう中小企業っていうか、子ですもんね。
そうですね、
そうなっちゃったら完全に、
子とその EC、 その買い物カゴが結びつくっていうのが一番の理想。
中小企業の場合は子が集まりやすいっていうのはありますよ、大企業って一種子を出しちゃいけない部分もあるじゃないですか。
そうですね、
中小企業はそれやっていいよっていうことでやってくれるんだったらこっちも助かるし、
そうですね、
相手もステップアップにつながるわけで、 なんで僕もね絶対本当にそう思ってるんですよ。ただ最近だと大手企業でも、
はい、
カゴっていうか、まあ、結局収入はさすがにその会社に入るわけなので、はいはい、まあ、インセンティブもらうのかどうか、うん、そこまで細かい話は知らないですけど、はい、
うん、
店員さんがやっぱりアピールして、もともとほらリアルでやってる店員さんってお客さんいっぱいいるわけじゃないですか。
そうですね、はい、で
それをちゃんとネット上でもやろうみたいな、
うん、
ライブコマースやろう、そういう、そういう話ではなくて、うん、本来大企業だと子があんまり発信しちゃいけないところを、うん、もうあなたで発信してどんどん発信してくれと、うんうん、でそれでうちの商品いっぱいもご紹介して買ってもらってくれよっていうのをやり始めてる企業もあるんですよね。
大企業はそっちに行かないと多分ダメだとは思いますね。
中小企業の方がやりやすいと思うんですけど、うん、大企業がやる前に早くやっとかないとまずいっていう話も僕はちょっとあることあるかなと。あの悲観的な見方をすればそうだし、
うん、
中小企業はやりやすいから、うん、もう早くやっちゃいなよっていうことで言えばもうそれは能動的だし、
それはもう絶対ありますね。時代の流れとしてその 5G ってなんだかんだ大きくて、はいはい、5G の世界が広まるほど中小企業は絶対有利で、うん、先ほど言ったその 個性であったり個人を表現する方法っていろいろあって、まあ、今まではブログとかがメインではあったんですけども、うんうん、個人の表現って意外にテキストと写真だけではなかなか表現ができないんですよ。その時に初めて動画であったりとかライブとか、
うんうんうん、
まあ、そういったものがあるんで、ああいう動画とかライブっていうのはただのツールの一つであって、うん、動画をどうしようかって言ったら何もできないんですけども、
うんうんうん、
ヤンヤンさんを表現するときに、うん、俺はこんなんでとかってちょっとダンディーに言われたら、
うん、
それはすげえかっこよくてでそれをテキストでは表現ができないんですよ ね、
感情が乗っけられないですから ね、
うん、そうですね、
抑揚がないしね。
で、うん、その 5G が広まってくれば動画とかそういったのができるようになってきて、うんうん、個性が表現できるようになってくる。 YouTube ももちろんそうですし、劇さんとかの分かりやすいですけども、
まあまあまあまあね、
劇さんというキャラクターがいて YouTube を使って個性をどんどんどんどん出して、うんうん、いるっていうところなんですけど、今の環境としてはだんだんいい方向にはいってるんで、
ネーションズの前で話すときって皆さんに最後どういう感じで締めて終わらせるんですか。今の話はすごくよくわかるし、はいはい、僕もその通りだなと思うんですけど、はい、こうした方がいいんじゃないっていうんですか、それともこういう時代が来るよって言って終えてるんですか。
いや、まあ、まずこうした方がいいっていうのはありますけど、まずは自分の強みであったりその自分の子というものを自分で導き出して引き出して、
うん、
自分がどういう方向に行くかっていう、そういう設定をまずはしましょうというような、うん、そういった話をして、で誰から買うかってなった時に選ばれる人にならなきゃいけない。 SEO とかもまあそういう流れなので、要は選ばれる人、誰から買うかっていうところでそこを磨かなくちゃいけない。お前ら人間性磨けよっていう話を最後はしてる感じですね。
もしかするとそれが Google に寄り添っていくっていうことなのかもしれないですね。
Google は結局はだからその人間性を見てきて、例えば明日は晴れますっていうようなテキストを天気キャスターの森田さんが言うのか、私が言うのか、ヤンヤンさんが言うのか、同じ文章が3つ3人分あったとしても一番信憑性があるのはお天気キャスターの、
それはそうですよね。
同じ文字列、同じ写真を仮に使ってたとしても誰が言うのが強いか、 Google とか同じテキストで3ページあったとしても誰が発信してたかっていうところまでも、あの読みに行かないって Google は言ってるんですけど、でも絶対にそれはあって
、
そこの数字を絶対に読んでって、今度じゃあ人の評価の比較に最終的にはなってきて、そこでじゃあ勝てる人なのか勝てない人なのかっていう時に、でその森田さんの位置づけになればもうお天気グッズは何でも売れるかもしれないです。その位置にみんなはならなくちゃいけないし、あのみんなには個性はいっぱいあって、うちは千葉エリアのネーションズでやったんですけども、もう個性豊かすぎるぐらい変な人ばっかりいたんで、
そうなんですか、
変態みたいなところをあえてどんどん押し出せば、そこがもしかしたら売りになって、皆さんはまだまだ輝ける。
どういう人が多かったんですか。
もう変な変わった人ばっかりでしたね、はい、
突っ込もうと思ったんですけど、
はい、
僕も実は似たようなこと言ってるんですけど、
はい、
それって結構参入障壁高いんですよ、
ね、うん、はい、
僕たちはこうやって普通に話せますけど、
うんうん、
カメラあって、
うんうん、
オーディエンスいて、
うんうん、
人前でベラベラ話せるってあんまり実は少ないんですよね、そういう人の方
が。そうですね、それが、うん、そこが参入障壁なのかもしれないです、ね、
そうそう、うん、モール楽天さんを利用してっていうのももちろんあるんですけど、うんうん、自分変わんないといけないのかなって、まあ、もし苦手であればね、
うんうん、
得意であればもうガンガン伸ばせばいいし、
そうですね、
もう出まくりゃいいですからね。
まあ慣れもあると思いますけどね、
うん、
楽天とかも本当に今のテキストと写真とかそういった、うん、来月から使えませんって全部動画にしてしますとか、もうバッサリいっちゃってもいいのかなと思いますけどね。もうそのぐらい
90度振ってしまうっていう、
やってしまって、もうそんなような世界で、動画ってくるとなんかやっぱり構えちゃいますけど、自分の好きなものを表現するっていう趣味の延長でやっぱりやっていく方、まあ、自然とできると思いますし、
その商品ページ動画で作るのがいいかどうかは別としたとしても、はいはい、何か伝えるのには、うん、僕自分で動画撮ったら文字起こしもするようにしてるんですよ、
はい、
水曜的には両方あった方がいいのでやってるわけなんですけど、
うん、
両方やってて思うのは、 やっぱり文字起こしは大変ですわ。動画撮って話してる方が、
はいはいはい、
YouTube アップしちゃえばいいだけじゃないですか。まあまあ多少ね、うん、もちろんその加工はしますけど、そういう意味で言ったら速さはありますよね。やっぱり
そうですね、まあ、速さもあるし、まあ、内容もあるかもしれないですけど、うん、柳原さんで見たい動画だったら、うん、なんだろうな、デートに来ていくテーマとかコーディネートしてほしいんですよね。僕なんかもう何着たらいいか分かんないんで、うん、こういう時に着る洋服と か、うん、なんかそういうアドバイス欲しくて、
うん、
なんか例えばユニクロとか行っても部品部品で全部置いてあって、マネキンがあればコーディネートは分かりますけど、でも僕としてはもうマネキン1000体ぐらい置いてほしいんですよね。もうであの部品ってコーディネートを想像してくれっていうのがすごい弱くて、もうマネキン1000体並ぶ、もしくはもうファッションショーにどんどん出てきてもらって、もしかしたらそれは EC で再現できるかもしれないし、うん、EC の方ができる、店頭だとなかなかできない。スーツなんかでももういろんなコーディネート でそのコーディネートした人の特性が出て、ヤンヤンさんスタイルみたいなのがマネキンで100体ぐらいあったら、でこれカテゴリーがシーン別で分かれてて、でその紹介がただ単純に動画でつったら、普通に、うん、俺これ俺なんでこれ選んだかっていうと、これあれなんだよとかつっての、ね、なんかもうタメ語ぐらいでも全然いいと思うんですけど、
うんうん、
でこれここのハンカチ、これはやっぱ青だろうみたいな、これやっぱ今日はちょっと雨だから今日これだから、なんか何でもいいんですけど、そのうんちくのその人の話し言葉のそれが個性であって面白さであって、そこにファンになって、うん、そこは真似できない、コピペができない、
うんうんうん、
動画はやっぱコピペできないもんなんで、
確かに確かに、
キャラも真似すればできるかもしれないですけど、
うんうん、だ今の話言ったら、
うん、
ユニクロさんはやってますよそれは。あの原宿のお店が、あのマネキンじゃないんだけど、はいはい、ディスプレイいっぱい作って、
はい、
でこれクリックしたら、
うんうん、
どこに商品あるかって出てくるとかになって、うんうん、まあ、それはそれどうでもいいんですけど、うんうん、コーディネート集って 3,4 年ぐらいずっとやってたんで、はい、でもうやり尽くしちゃったら今やってないんですよ、うんうん、実はなんですけど、さっきのライブコマースとかってあったし、はい、動画もそうだし、はい、ブログとかも手段の一つですよね、
うんうんうん、
で言ったらライブコマースがすごい言われてますけど、はい、うちなんか何やってるかって言ったら、うん、電話がかかってきたら電話でお勧めしてますからね。
あ、
画面で見てて、うん、これとこれ組み合わせたらいいですよとかっていうのが、
う
ん、それで分かってくれるんだったらそれでも早いじゃないですか、はいはい、逆に言えば、
そうですね、
わざわざちょっとテレビ開いてくださいと、
うんうん、
画像出してください、
はいはい、
じゃあそれでちょっとこういう見せ合いながら話しましょうなんてよりは、うんうん、電話でよかったらそれで話してやった方が5、6分で済んじゃうわけですよ。
そうですね、
だうちはスタッフがみんな電話でクロージングするんですよ、は
い、うんうん、
だからかかってきたら、
はい、
逆にいろいろお答えができるというのもあるわけなんで、
なる
ほど、僕は手段の一つかなというふうに思ってるんで、こうアピールするのにどういうツールがあったらいいのかとか、どうしたらいいのかっていうのは正直
ね
考えてほしいなっていうのは、まあ、あれダメとかになっちゃう、
うん、まあ、今方向性としては平均化っていうところにだんだんいってるとは思うんで、でもその中で何をやるかはまた別であるとは思いますけども、
うん、こうアピールする、出す、はい、で選んでもらう、
うん、
そこはもう本当に同感で、うん、楽天さんの場合ではちょっと楽天さんにも頑張ってもらうしかない部分もあるんであれですけども、はいはい、
うん、
外に目を向ければ、
うん、
ね、やり方いっぱいあると思う、はい、
うん、
そういうお話をよくされてるっていうのもあったので、最後お話をしていただいて、一種の未来ですからね、
うん、
こう打ち出せる人は強いと、
はい、うん、
ね、これから多分未来待ってると、
まあ、そうですね、やっぱりここはまあ重要で、でもまあ直近のところで言うとなかなか考えづらかったりするので、目の前の売り上げも大切ですし、
うんうん、
まあ、その上で未来も見ながら、そのバランスをちゃんと未来のこともやりながら目の前のこともやらなきゃいけない、
結局こう打ち出していくって言ったら、
うん、
目の前のこと考えちゃったら、例えばじゃあ売れないから安売りするとか、
うん、引
っ張るから安売りするっていうのは、
はい
はい、まあ、例えばしょうがないっていう部分もあるかもしれないけども、はい、中期的長期的に見たら、
はい、
自分を安売りしてることになっちゃいますからね、
そうですね、
結果的に
結局何も残らないので、
ね、で それに、うん、それで売れちゃうとそればっかりになっちゃうんですよ、
うん、
頭が、
うん、
なのでやっぱりその中期的長期的で考えても、やっぱりなるべくそういうことするよりもやっぱり情報を発信していく方がいいっていうことになるのかなって僕は思うし、
うん、そうですね、だからそれは今数値化できないですけども、
うん、そうそうそう、
見えないところに絶対それはスコアリングされていて、そのスコアをやっぱりどんどんどん高めていかなきゃいけない、そう
数値化できないんですよ、
そうなんです、でも絶対どこかで比較をされてくる、
うん、
時代が来る、
いやもう来てると思います、
うん、そうですね、
実際問題、
うん、
なので、ね、このイーシーメールの、あの視聴者の方も非常にいいお話を聞いたので、うん、していただいたので、皆さんもですねこれを頭に入れて、この話は実は過去数回もやったことあるんですけど、はい、でも改めて川本さんにお話していただいて、
はい、
その重要性に皆さん気づいていただけたんじゃないかと思いますので、うん、今日は本当に枕屋さんと思えぬ話の取りっぷりで、いやもう本当に楽しかったんですけども、
あともうちょい行きたいんですけどね
まあこれはまた来年とかにね出ていただくっていうことで、今回はちょっとまた来年新しい情報をちょっと仕入れていただいて、また出ていただければというふうに思います。今回は本当あの長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。